春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は3月の24日ですね。なんかカチャンって言いましたけども、今日はすごい風の強い日でして、さっきまで雨が降っとったんですけどね。ちょっと買い出しっていうかな、駅前の方まで行ってたんですけども、息子連れてね。で、なんだかんだ、いっぱい買ったもんですから、重いもんですか、まあ荷物持ちみたいな感じで、息子連れてったんですけども、疲れましたね。さすがに疲れましたね。また重いもんばっかだったんですよ、今日。水もんが多いっていうんですかね。あれですね、車とか乗っておられる方っていうのは、そういう苦労はわかんないと思いますけどね。重いですよ、あれ持ってうろうろしてたら。で、買い物が結局、終わるまでですね、とりあえず持って歩かないといけませんから、かなり重いものをですね、うろうろ持って歩くわけなんですけども、帰ってくるとね、膝が笑ってましたね。みんなが笑ってるってやつですわ。膝は笑わへんやろとか言ってね、チッチキチとか言って、そういうネタじゃありませんけども、そういうのね、やっておりますけども。何言ってかさっぱわかりませんね。小玉響きのやつでね、この間そういうの言ってたなと思ってちょっと思い出したんで言ったんですけども、今はですね、そんなんで衰えてしまいましたけども、かなりこう子守っ子になってしまったんですけども、若い時はね、結構こう重いギターケースね持ってあっちこっちうろうろしてましたね。別に外で弾いたわけじゃないんですよ。なんかだからね、ウッディガスリーみたいなことをしたかったわけですよ。もうフォークの人ならこうみんなやりたがるってやつなんですけども、家を出てですね、でギター一本でうろうろしてるっていう、ボブ・ディランなんかもね、真似したっていう、吉田拓郎も一遍やったとか言ってね、なんか本の中で書いてましたね。吉田拓郎さんはなんかね、寺の前で雪倒れの真似をしてですね、倒れてたそうなんですよ。住むとこがないですからね、うろうろしてましたから。そうすると、住職さんかなんかがね、うちにしばらく泊まっておいきや、みたいな感じで。で、掃除とかさせられてね。で、その代わりご飯と寝るところを用意していただいて。で、なんかそんなことをやって、全然ボブ・ディランと全然違うじゃないかって思いましたけども。やっぱりね、そういうのをやったみたいでした。で、私の場合別にそういう修行じゃなくて、ただ単にこう、もうギター持ってこう歩いてる自分っていうのになんか酔ってたんですね。またね、前も言ったと思いますけども、高いね、ハードケースを買ったんですよ、ギターの。で、もうちょっと安いやつを買ったらですね、軽かったんですよ。もっと言えばソフトケースなんか買ったらもっと軽かったんですけどね。ハードケースって結構しますよ、あれ重いですよ。なんか周りにですね、なんかジュラルミンみたいな感じで、こう、縁があるんですよ。高いやつはな。そういうやつ買いましたからね。重い重い、で、それを持ってうろうろしてましたな。で、大阪なんかでも、例えば梅田から難波までとかよく歩いてましたし、で、あとどこでしょうね、他にもよく心斎橋歩いたりとかね、心斎橋も歩いたし、御堂筋ですか、御堂筋もずーっと歩いてね、上がったり下がったりしてましたね。他にもね、なんかね、奈良線だったっけな、奈良線をずっとこう国鉄のね、当時は、まだ国鉄だったかな、JR ですね、今でいう、京都から奈良にずっとこうつながってる線なんですけども、で、途中から近鉄となんかね、同じような場所に来るんですね、駅が。ほいで、適当な地図が書いてあるじゃないですか。あれ見て、この辺近いから、ここから、近鉄から途中で降りて、JR の方に乗り換えたら、当時国鉄なんですけども、乗り換えたら、もしかしたら、私の家の前っていうのが、JR でしたから、で、そっちの方にすぐ着けるんじゃないかな。ちょっと歩いたら済むんじゃないかなとか思って、途中から降りてですね、とんでもなく歩いたことありましたね。2里ぐらい歩きましたね。4キロ、いや4キロじゃない、8キロですか。ギターケース持ってね。そうね、全然わかんないんですよ。もうとにかく方角が多分こっち側だっていうのだけわかってて、右か左かぐらいしかわかってなくて。 で、そっちの方にどんどんどんどん行くんですよ。そしたらなんか沼かなんかがあったりね。うん、なんかわけのわかんない川が流れたりして。で、それを越えたり、越える場所がなかったらそこまで歩いたりしてね。で、全然知らないとこどんどん歩いて。なんかでもそれがね、楽しかったんですね。あの、見たこともないような場所に出るんですよ。見たこともないって、まあ、その、いたことない場所ですから見たことないんですけどもね。あの、その暮らしぶりとかね。なんかそういうの見て歩くのが楽しかったですね。三輪車があると、ああ、こうちっちゃいお子さんがこの辺住んではるんやなとかね。うん。だから多分この辺は若い、あの、夫婦とかが住んでるところだなとか、学生とかがいっぱい借りてる。マンションだろうなとか、マンションじゃないな、あれアパートですね、当時だったら文化住宅とかね、うん、そんなんだろうなとか思いながら、うん、歩くのが好きでしたね。あんまり辛いと思いませんでしたね。で、あの、怖くなかったですね。陸続きですから、もうどっか歩いていったらどっか着くだろうみたいな感じで。あとね、京都に住んでた頃は京都の三条あたりから宇治まで歩いたりとかね、うん、今考えるととんでもない距離歩いてますよね。それから桂まで歩いたこともありましたね。あれはね、桂まで歩くときはね、ちょっと怖かったですね。変なとこばっかり行くんですよ。なんかわけわかんないとこで、でどんどん歩いてってね、あの、なんだっけ、バス停かなんかを見たら、もう明後日の方向を歩いてるっていうの途中で気づきまして、それで。また方向を変えてですね、どんどん歩いてって、多分ね、あれ夕方でもないな、7時ぐらいかな、夜の7時ぐらいから歩き出して、ほんで着いたのがね、もう夜中のね、もう夜明けぐらいでしたよ。そんなするはずないんですよ、距離的にね。まっすぐ歩いてたら絶対そんな時間かかんないのに、明け方ぐらいまでうろうろ、まあ途中でどっかストップしてですね、なんか食べたりとかなんもしたんですけどね、それにしてもちょっと遠いなっていう、そういうことね、よくうろうろ歩いてましたね。誰かにね、それはちょっと場所によっては怖いぞって言われて、でそれからあんまりこう、大阪でしたけどね、それは歩かなくなりましたね。この辺はちょっと怖いぞとか言われてね、それからちょっと控えるようになったんですけどね。でもまあ怖いもの知らずやったんでしょうね、最初の頃は。だからあちこちいろんなとこ、歩いてましたね。私の親戚のおばさんでですね、もう、80近いんじゃないかな、年齢は、親父のお姉さんでいるんですけども、その方がですね、もうそんだけの、ね、高齢なのですけども、どこまででも歩くんですよ。一度うちに来られたことがあったんですけども、駅を2つぐらい行き過ぎちゃったのかな。だ、普通だったらそっからあの回り右してね、反対側の、電車に乗って戻りますでしょ。戻らないんです。そっから歩いてこられたんです。どんどんどんどん歩いてきてね。どのくらい歩いたんだろう。すごい距離だと思いますよ。JR で2駅ぐらいだったと思いますからね。で、それから今度は帰る時も結構あるんですよ。私は大概バスで駅前まで出るんですけども、いやー、そんなもったいないって言って、タクシー呼びますって言うんですけども、ね、どんどん歩いていっちゃいましたね。で、っていうのが、その、普段からそんな感じですので、乗り物乗らないんですね。いや、乗るんですけどね。歩くのが趣味なんです、その方。で、最近で言うとね、まあ、最近っていうか、もうだいぶ前ですけど、何年か前に、万里の長城を歩いたとか、その時はさすがになんか途中でへたばったそうなんですけどね。で、もう懲りるかなと思ったんですけど、去年だっけな。チベットかどっかに行ったらしくて、チベットの遊牧民のところに泊めてもらったりしながら、何にもないところをどんどんどんどんまた歩いたっていう。で、そういう旅費は出すんですね。だからそこまで、飛行機でそこまで行くんですけど、そこからあとはもう全部歩くんですよ。よくわかんないでしょ。私なんかその歩くのはそんな趣味じゃないですから、よくわかんないんですよ。で、どこそこの山があるっていうと、その山のふもとの駅までは電車で行くんですね。で、そこからあとはもうとにかく歩くんです。ずーっと歩くんですよ。まあ、そういうのがね、なんか趣味の、おばさんがいるんですけどね。まあ元気ですね。歩くのは健康にいいって言いますけども、あの方を見てると本当に、そうなんだなと思いますね。 真似しようとは思いませんけどね、さすがに、でも適度なっていうんかな、適度にこう歩くっていうのは習慣づけるといいんでしょうけどね。私みたいにこもってばっかり今いますから、もうほとんど歩かないし、買い出しぐらいですもんね。買い出しにちょっと外出るときぐらいかな。でも最近なんかよく自転車乗るようになってからね、やっぱまた歩かなくなりましたね。あれ自転車とか良くないですね。帰って足とかこう痛めますね。普段だいたいじーっとしてるくせに、急に自転車の時だけペダルぐんぐんこいでね、でスピード出ると気持ちいいもんだからどんどんこいだりしてね、でなんかくねったりしてね、あれ良くないですね。それよりもポツポツとこう歩いて、今からの時期って言ったらこう春ですからね、ちょっとこう道端にあるこう咲いてる花とか見たりしてね、これはなんていう花だろうとかね、帰ってから調べてみようとかね、絶対調べないですけどね、ただなんかでもそういうのを見て回るだけでもまあいいですわね、あんまりこの寒い時期とかね、まあこの辺は雪とかないですけどもね、雪深いところでね、吹雪がすごいところをね、万歩計つけて歩くって、そんなことはしないでいいと思いますけどね。また炎天下の中な、夏場にね歩いたりするっていうのはかえって良くないような、体をかえって壊すような気がしますけども、気候のいい時にこうポツポツ歩いてみる、なんかやっぱり健康になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、でもねやっぱりこう常々歩かないとダメですね。私みたいにこうたまにこうバーッと歩いてはじーっとし、バーッと歩いてはじーっとし、まるでトカゲみたいなもんですね。トカゲってそうでしょ、止まってる時は何にも動かないですね。じーっとして生きてるかなと思うような感じ。ほんでこうわっとかって言うとパパパパパパパッって動きますからね。あれと同じような動きしてますから、あいつらも多分だから体良くないですよ。絶対長生きしないなと思いますね。それよりもこうボツボツこう歩いてる、それが一番いいんじゃないですかね。そんな風に思います。まあ今日はヘトヘトに疲れたということで、こういう曲をちょっと歌ってみようと思います。かなり前、10代の頃かな、この頃から疲れた疲れたと言ってたんですね。疲れた疲れたという歌です。旅に出る言葉は疲れた疲れた、人生もまだ前半というのに、僕の口から出る言葉は疲れた疲れた、体中の筋肉は鍛えられることを嫌がり、ただ口から出る言葉は疲れた疲れた、冷たい雨行く道も降り続き、外へも出ずに部屋の中でも疲れた疲れた、そんな僕を君は心配してくれるが、僕の口から出る言葉は疲れた疲れた、暑さ寒さに耐えられず、それでもやっぱりそこにいて、ただ口から出る言葉は疲れた疲れた、そう倒れたかった木のように、死んでいるのか生きているのか、疲れた疲れた、ただ飯だけは一人前に平らげるが、僕の口から出る言葉は疲れた疲れた、明日もし晴れてたらちょっと街でも歩こうか、だけど帰って出る言葉は疲れた疲れた、疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた疲れた ーでしたけども、疲れた疲れたという歌をお送りいたしました。そんなわけで今日の春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。